チスタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテイメント情報などを専門の方々に伺っています。
毎月第4月曜日は、津島先生こんな時どうなるのと題して、津島総合法律事務所津島誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
祝日にもかかわらず、はい、
ありがとうございます。
弁護士の方は祝日は
あまりないですね、
はい、人が悩めば、そこに弁護士の方は必要なわけですからね。さて、今回ですが、どんなテーマなんでしょうか。はい、
人生相談と法律相談、
ね、人生相談と法律相談、なんか一緒なような違うような、
これがね、紙一重の問題なんです。
ほうほうほう。
まあ大体ですね、こう人の悩みっていうのは、男と女の関係とかね、
はい、
それから夫婦の問題、
はい、
それから親と子供の関係、それからね、学校とか子供とか、子供をめぐる関係、大体こういうのっていうのが、まあ普通の人の悩みですよね。
はい、
はい、これ弁護士に相談に行かれる方いないと思うんですよ。
まあそうですよね。なんかプライベートな問題だし、ね、とか友達なんかに相談することあるかもしれませんけどね。
それが法律に絡んでいるって発想があんまりないかもしれないです
ね。
だけどね、時々その弁護士に相談しなかったがためにですね、問題が生じて、
はい、
そしてその後始末としてね、まあこういったオフィスラジオとか、テレビとか、新聞にまあその資料を賑わすと、そういうことがあるんですよ。
早めに手を打っておけば、もしかしたら変わったかもしれないのにということですか。
まあ、なんていうんですかね、この、こういったその、人生相談に近いような問題っていうのは、常識で考えたらですね、答えが出るんですよ。
はあ、
一応のね。
はい。
ところが、この常識で解決できるという思い込みがですね、その最終的な問題の解決の妨げになると。そういうことがあるんですね。
普通こうやって、こうそういう相談を受けたら、こういうふうに返すだろうけども、それだったらちょっと、まずいよということですか。
そういうことなんですね。
はあ。じゃあちょっと先生からですね、今日台本を用意いただきましたので、
はい、
女性からの相談ということですね。はい、で、私が答える側、回答する側と。はいいうことですが、これは恋愛関係の悩みでしょうかね。じゃあ、小村さんお願いしますよ。はい。
別れた方がいいのでしょうか。
はい。
どうしたらいいかわかりません。
どうされました？
彼氏がいます。デートは彼氏の家に行ったり、彼の家族と出かけたりすることがほとんどです。でもその度に、彼の家族は私に悪い感情を持つようなんですね。彼の姉は私のことが嫌いで、私が気にしていることを露骨に言います。彼の母は私に対して急にカッとなったりします。彼の姉の恋人は外見が良くて私に対しても優しいんですが、彼の姉と私が不満をぶつけ合うことを喜んでいるような気がします。どうすればよいのでしょうか。彼のことは好きなんですが、嫌な気分になることが耐えきれないんです。
ああ、その時に私がどう答えますかということですよね。付き合ってる彼がいて、で、その彼の家族が自分に対してあまりいい感情を持ってない。彼は好きだけど、その状況が嫌ですよ。まあ、いろいろ答え方はありますよね。
ここでね、まずね、この答えがですね、浮かばない人。これ今話を聞いて、浮かばない人がいたら、むしろ、会いたいぐらいですね。必ずですね、何らかの答えを持ってると思います、例えばね、こんなのあると思うんですよね。いや、それはおかしい。本当にね、愛してるなら、家族にそんな態度を、あなたに取ることをね、彼が許すはずがないじゃないか。
はいはい、
俺なら、絶対家族にやめろと言うよ。別れた方がいいよ。なんてね。
ああいうあるでしょうね。もうちょっと距離を置いた方がいいんじゃないんしてな。
まあ今のはかなり自分がこうそういう風になったらね、どう考えるかっていうのがパターンですよね。
はい、
これもう少しちょっと距離を置いてね。距離を置いて一般的に考えてね。やっぱり大事なのはあなたの気持ちでしょ。あなたの気持ちにね、素直になって考えてみたらどうか。あくまで問題はあなたと彼の問題。あなたと彼の家族の問題ではないんですよ。後悔しないように、よく考えてください。 一時の感情に支配されてはダメですよとかね。
ああ、私は友達に相談したら、こういった回答になる。
じゃあ、ずっと友達は距離を置いて回答されてるのかな。でも、ね、よくあると言いますか、
まあ、これね、経験のない弁護士でもですね、まあ、今の後者の方ね、後者の方の回答になることっていうのは結構あるんですよ。まあ、つまりですね、その、惚れた腫れた、腫れたのね、話というのは、まあ、要するに本人が決めることだと。こうね、第三者が何かこうアドバイスをしたらいいですよという問題ではないですよ。
はい。
まさにこれが、その問題をその経験で、とか常識で、判断してるってことなんですよ。
ほう。じゃあこれ法律で判断するんだったら、どういうことを言うんですか？
あとね、このね、質問をしないといけない。あなたは、すぐ逃げられますかという質問ですね。
おや。私がそれ相談されてもなかなかその言葉は出てこないと、逃げられますか？
そうです。あのね、身の安全を守ることができますかという質問をしないといけない。
ほ
う。まあ、これだけではちょっとわからないと思うので、ちょっと思い出してもらいたいんです。例えばね、最近話題になっているリベンジポルノの事件とか、それからね、ストーカー事件。
はい。
さらにはね、洗脳をね、こう手段とした犯罪とかあるんですよ。リベンジポルノというのはね、別れようと思ったら、今度ですね、恥ずかしい写真や動画がね、インターネットに流されたり、もしくはそれをネタにね、脅されたりする事件ですよね。それからね、その、洗脳の事件というのはね、
はい、
もう忘れられたかわからないけども、北九州監禁事件。
ひどい事件でしたね。
おどましい事件があって、実はね、さっき言った事案というのは、はい、この北九州監禁事件、はい。と、非常によく似てるんですよ。
ほう。
あの事件はね、はい、まあ、お互いに、その、まあ、こう、恋人という形で入れるわけで、家の中にですね。はい、まあ、そこで、こう、そこの方と、その、もともといる方が、お互いに不満をぶつけ合う。はい、そして、負けた方にどうやら通電って言って電気を流す。
ああ、電気。
まあ、そういう形で洗脳していったとかね、いうのがあるんです。
もうそこでもう常識では考えられない状態にもなってしまってますよね。はい、
だけど、この、すぐ逃げられるかどうか、というのを判断したら、好き嫌いとかの話じゃないんですよ。自分は彼の家族、彼から逃げられますかと。そこで分かるわけ。
洗脳状態にあるかどうかという。
法律が絡むトラブルかどうかということですね。
でね、この質問をしたら、はい、そういえば、お姉さんの恋人、なんか変な人だなとかね。で、私の方の家族に会ってもらおうと、彼を連れて彼が、非常に嫌がるとか、やっぱりなんかおかしなことって気づくわけですよ、で、そういうような事案をこう私に話してくれれば、ちょっと待ってくださいよっていうなる。
はあ、そこからストーカーだったりとか、詐欺だったりとか、そういうところも見えてくる部分もあるんですね。出てくるわけです。
はい、
へ
え。で、当然ね、そのもう逃げられないという状況っていうのは、これも大変なことなので、もう警察とかね、はい、そういった関係の人ともう協力して、逃げられるようにすると、
はい。
そこまでやらないといけない。そ
う、深刻な状況になる前の予防線っていうことにもなるわけですね。
だからさっきね、まあその常識で答えられるよって言ったんだけども、さっきのじゃあまあ、北九州監禁事件と似てるって言ったんだけども、ストーカー事件なんてね、大体こんなもんですよ。最初にね、ストーカー事件でね、あ、彼と別れたいんだけど、ちょっとどうかなとかね、必ず友達とかに相談行ってるんですよ。じゃあその友達の回答は、さっきのすぐ逃げられますかという回答は、絶対してない。
なかなかしません。そういうこと
だから、この種の問題っていうのは、回答があるんですよ。だからすぐみんな回答が分かっちゃう。だから逆に弁護士にね、わざわざね、相談に行かない。だけどその結果どうなってるかったら、時々ポツンポツンとね、やっぱりこう重大な被害が生じてるわけです。
そうですね。なんか別の選択肢みたいなのもあるんですか？
そう、実はね、弁護士だったらこの質問もしなきゃいけない、
はい、
今の女性に対してね、あなたは彼を解放できますか、
ほう、
彼はあなたから自由ですかという質問をしないといけない。
ちょっと、これどういうことですか、これ。
これね、相談者の方がストーカーであることをね、否定できないんですよ。例えばさっきの例だったらね、その彼の家族がね、 その相談者を不愉快にする理由は、はい、その相談者のストーカー行為に耐えきれない。もうね、だけど、別れてくれって言ったら怖いから、もう、自ら別れてくれればいいなと思ったとかね。それか、まあ、彼の家族とかね、それから彼の家族の家で会うというのも、まさに外に行ったら危ないからと。そういう可能性もあるわけ。
そっか、一方的でないっていうね、情報を得るためにも、こういった質問が、はい、じゃあ、弁護士の仕事っていうのは、ねえ、質問することも重要だってことですね。
そうなんですよ。実際はね、どういう回答ですかというふうに弁護士に聞いても、弁護士の方は逆に質問をします。ここが一番重要。
はあ。
なるほど。
ねえ、こうなるとなんかこう、心理カウンセラーみたいな感じもあり、ね、こう読みながらっていう部分も
あるんですね。話を聞くという点ではね、まあ、本当心理カウンセラーと似てるとこありますよね。ただ、心理カウンセラーと違うところは、世間話では終わらせない。必ず何かの問題が生じた場合について、すぐ対応できる体制を取っておかないといけない。
なるほど。
解決に
導く、まあ、そういう意味でも、その弁護士の方への相談っていうのは大切になるっていうことですよね。で、対馬先生のところでも、はい、まあそういった、
はい。
はい。ことはやってらっしゃる。
やっております。
電話相談でも対応できる。
そうですね。で、まずは電話を、もう緊急状態があるので、その時はもう電話で、まずはかけてもらって、で、もう速やかにとにかく会う。それから例えば今の例だったら関係者を連れてきてもらう、それで話を聞く、まあ、それでね、単なる本当の人生相談だったというであれば、まあ、別に笑い話でいいんですよ。だけども万が一のことがあるからという形でやっぱり話を真剣になって聞きますね。
対馬先生の、事務所についてはホームページがありますので、検索サイトで、対馬総合法律事務所、つくみ市の島は、アイランドの島ですね。で、総合法律事務所と、検索してみると出てきます。非常にわかりやすいです。
ね、ホームページね。
先生自らこういう弁護士、を選ぶといいですよっていうことを書いてくださってる。料金なんかもかなりね、こと細かに書いてくださってるので、ものすごく莫大なお金がかかるというイメージありますけども、これぐらいなんだっていうことも、わかると思います。で、ラジオをお聞きの皆さんも質問相談などありましたら、お気軽にファックスとおはがきでお寄せください。ファックスの方、097-558-5071。おはがきの方は、郵便番号 870-8620、OBS ラジオ1スタの係まで。です。今日この時間は対馬先生こんな時どうなるの、対馬総合法律事務所、対馬誠二弁護士でした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。